ご神君、一つ、打ち向かう者には負けて自節に任せよ。勝つ力を持っていて負けることは難しいことではあるが、信心をいただいておると、それがむしろ楽しゅうなってくる。そうなれば信心も一人前である。自節を待っておれば自他共に助かっている体験が生まれる。私の信心の心情である成り行きを大切にとか、または尊という信心が身についてくるとありがたい。神様が見ておいでの世界に生き抜くことが信心と信じているからである。バカとアホで道を開けと福岡教会の初代は教えておられる。私の信心の信条であると師匠は教えておられます。師匠が大切にしておられたものということでもありましょうね。昨日例のごとく師匠の大坪宗一郎氏の献身の様をその内容を、まあ、確認する作業をさせていただいておりましたら、祈りということが出てまいりました。祈り、やはり信心の稽古というものには祈るということ、祈りというものがこれはやはりつきものだと思いますね。神様に祈るということですね。まあ祈るということと願うということの違いが、まあ、言葉面の違いなのか内容が違うのか、どうもよくそこのところははっきりしませんが、祈るということ、願うということ、まあ何か少し違うような感じもいたしますが、まあ、本当のところはどうなんでしょうかね。しかしそのやっぱりこれは祈ると表現した方がいいような感じがいたしますね。信心の稽古の一つ、まあ、祈りだと。その人のことを願うという表現よりか、人のことを祈るという表現の方がぴったりくるような感じがいたしますから、自分のことを祈るとはあまり言いませんね。自分のことは願うであり、人の助かりを祈るという表現になるのでしょうかね。その祈りです。この祈りは自分の願いを叶えてくださいという、まあ自分の願いも神様の願いを願いとした願いが自らの願いになっておれば、また話は別ですけれども、ただ単に自分のわがままな願い、自分自身の牙城外欲から来るところの尻私欲の願いを叶えてくださいと祈る、願うという願いではなく、それこそ人様の助かりを祈るということでしょうかね。神様へ願う、祈る。師匠が教えてくださいますそのことの中に、師匠の祈りというものですね、その祈りの言葉というものがありますが、まあ哀楽の祈りというようなふうにまあ言われておりますが、師匠の祈りの内容というものの、まあある時の祈りの内容の一つでもありましょうね。昨日いただきましたのは、私はこれはブラジルのビリグイ教会ですが、そのビリグイ教会に関わる人たち、関わる人々が助かられるようにおかげをいただくように祈っておるとおっしゃっておられました。そしてそのビリグイ教会、その当時は 大変ご比例をいただいておられました。そのビリグイ教会が大変ご比例をいただいておられた、それはもちろんその教会長である先生の精進努力によるものでもありましょう。しかしそればかりではなく、やはり師匠の祈り、まあ祈り添えとでも言うのでしょうかね、その師匠の祈りがそこに込められていた。そしてその師匠の祈りが日本から地球の裏側のブラジルまで到達しているということの、それを明かすかのごとく、その証左であるかごとくに人がたくさん助かった。まあビリグイ教会がご比例をいただかれたと、それを神様が師匠にまあ見せるかのように、その当時たくさんの御大祭ともなれば記念祭ともなれば、たくさんの方を引き連れてビリグイの先生がお参りになられましたね。あたかも師匠に神様がお前の祈りが聞き届けているぞと、聞き届けられているぞ、ブラジルのそれこそ地球の裏側にまで到達しているぞと、神様が師匠大坪宗一郎氏に示さんばかりのお働きであったように思いますね。ですからビリグイ教会が発展した、そのまあ見えないところというのでしょうかね、そこには師匠の祈りがあったということなのですね。これは師匠がある、もう五晩年ですが、それこそご結界はもう退かれて、まあ床に伏しておられたというのか、後ろに下がっておられましたが、そしてまあ何かの時にご信者さんたちがご挨拶に見えられますが、私もその師匠の周りである御用をさせていただいていた時でしたけれども、福岡教会、あ、失礼、福岡支部の人たちの福岡支部大祭があって、その支部大祭が終わってその翌日ですか、支部の皆さんがご挨拶に、来られました。そしてその中で師匠が一人一人がご挨拶される中に、あなたのことを祈っていますよと、それこそ一人一人を、まあいわゆる支部員の方たち一人一人のことを祈っていますよとおっしゃっておられました。まあそれを聞いた方たちは、まあある意味ポカンとしているというか、まあ実感があるようなないようなという感じでしたけれども、師匠はそれこそなるほど、後ろに下がった後でもベッドの中ででも、ベッドを起き上がってでも、その朝のご祈念をしておられたということですから、その床の中ででも祈っておられたのだと思います。その師匠が祈っている、あなたたちのことを祈っていますよというそのお言葉ですね。祈るということ、祈られているということ、そしてその祈りを受けるということ、まあ祈りを受けているということの実感ですね。ある先生、これはまあ文雄先生と言われた方ですけれども、その師匠との祈りが通じているというものを、まあ実感したというようなお話をしてくださったことがありますが、その祈りが通じる、祈り祈られる、祈り合うというのでしょうかね、私の祈りが師匠に通じている、また師匠の祈りが私のところに来ているというような、その祈り祈られると というのでしょうかね、祈りの力、やはり力ある祈りとでも言うのでしょうか、そういうものが新人の稽古には大切だということなのですね。ただ教えを聞いて教えを行じる、どれの心になるとその教えをいただく、教えを行じる、そしてまた神様のお働きをいただき、神様の何と言いましょうかね、お働きを感じる、いわゆる親愛を感じる、神の大恩を感じるということも大切ですけれども、これは三つ目の柱にでもなるのでしょうか。そこからさらにその祈るということですね。例えばご神徳なら、ご神徳をいただいたといたしましょうか。神様のご信用をいただいた、ご神徳をいただいた、さあそのご神徳をいただいたらそこからどうするか。神様のからいただいた信用を何に使うかということになりましょうかね。お金ならお金で一生懸命働いてお金持ちになった、金蔵が立った、蔵にはお金がいっぱい、まあ小判がたまっている、大判小判がたまっているといたしましょうか。それをただ貯めておくというだけでは何にもなりませんね。世のお役に立たない。世のお役に立つ、貯めたもの、いただいた信用を持って世のお役に立つためには、そこに祈るということによって、まあご恩返しをするというのか、いただいた徳、いただいたご信用を祈りを持って、まあ使うというのでしょうかね、世間の役に立てるというのでしょうか、神様のお役に立つということでしょうかね。いただいた信用、ご神徳をいかにしてお役に立てるか、神様のお役に立つ私になるか、それはやはり祈りではないかと思いますね。私どもが祈る、その祈る内容が育っていかなければなりませんね。まあゆくゆくのことになれば天下国家のことが祈れるようになるといったようなことにもなっていくのでしょうけれども、今私どもが、私が願っている願い、あるいはその祈り、それがどの程度の祈りであるか、祈りの大きさというものであったり、祈りの強さ、それをどれほどの切実なものとして祈っているか、ただ世界が平和になりますようにと、ただ口先だけで願っているという祈りもありましょう。それがもっと切実に、より一層強く、どうでも世界が平和でありますようにという強い祈りを持っているということのような、その祈りの強さ、真剣さというのでしょうか、そういうものにも現れてくると思いますね。私どもがどれほどの、まあ、切実さを持って祈っているかということでもありましょうね。その師匠の祈りが現れた、その師匠の祈りのもとに、例えばビリグイ教会の発展があったとも言えると思うのですね。では今日において師匠の祈りをいただくということはどういうことであろうか。もうお国替えされておられないわけですから、今師匠にお願いして、それこそ師匠の祈りをいただこうとしても、師匠自身、ご自身からの祈りを受けられることはないわけですからね。ではどうしたらその師匠が残された祈りを受け表すことができるのかと思いますときに、今朝思わせていただきます それこそ心に響いてくるのは哀楽理念があるではないかということなのですね。師匠が今お勇みがありましたね。師匠が込められた哀楽理念、その祈りの込められたこの哀楽理念があれば、この哀楽理念さえあれば、人々が真に助かることができる、真の助かりの世界、それこそ和らぎ喜ぶ我が心へも至れる道がここにあるのだと、その近道がここにあるというわけです。その哀楽理念に込められた師匠の祈り、それは私どもがその哀楽理念をいただき行じるところに、その師匠の祈りが花開くということになるのではないでしょうかね。ですから今日において師匠の祈りをいただきたい、表したい、その師匠の祈りが花開くためにはどうあればよいのか、それはもう師匠が祈りを込められた哀楽理念をいただき行じるということに他ならないのではないでしょうかね。その研修の中で私がそれこそ命を振り絞るようにしてでも語っておる朝のご理解だというような表現がありましたね。それこそ師匠が命を懸けてお説きくださった哀楽理念ということでもありますね。ですからそこに込められた師匠の祈りをいただく、表すということは、すなわち取りも直さず哀楽理念をいただき行じる、そこに師匠の祈りが現れるということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。